こんにちは。環境グループの青木です。今日は遠隔授業の作り方の一つとしまして、講義授業と音声を利用した授業の作り方というのを紹介したいと思います。今日の内容は、FD の案内のメールにも載っている私のページに置いてあります。また関連するリンクもありますので、後で見てください。では、スライドの2ページ目をご覧ください。まずですね、遠隔授業として、最低限シンプルにやろうと思うとですね、教材を渡しておいて、その実習の範囲を指示する。それから、それに対する質問、感想、意見などを聞いて、次回の授業にフィードバックしていくと。こういうやり方でもできなくはありません。実際、数学の世界では、授業なんていうものは、自分で本を読んで勉強するためのペースメーカーに過ぎない、なんていうことを言う人もいますので、これでも、授業として成り立っていると、言えなくはないんですが、これだけでちゃんと学生が勉強するかというと、それも難しいということもありまして、できれば、教員の声というのを直接聞かせたいということがあります。そこで、講義授業に、音声を付け加えた遠隔授業というのを考えてみました。この方式は、学習院大学の佐々木先生、物理の先生と、その周辺の、物理、数学の関係の人たちが、試してもらったものを参考にしています。では、3ページ目ですね。この方式のメリット、一つは、資料と音声のみであれば、動画よりもデータ量がずっと小さい。そのため、学生の通信環境、自我に優しいということが言えます。もう一つは、教員の側では、普段、通常の教室で授業をするときに準備するものと、ほぼ同じものを使うことができる。また、受ける学生にとっても、教室で授業を受けるのに、かなり近い感覚で受けることができるというものがあります。もう一つは、さらにですね、今後、オンラインではなく対面で授業ができるようになったとしても、しばらくの間は、熱のある学生は来てはいけないというふうに、欠席者がかなり増えることが予想されます。そのため、授業のために用意しておいた資料と、授業の録音を使って、欠席者にも対応するということに使うことも想定しています。次、4ページ目ですね。この方式での授業の受け方ですが、まず、事前に講義資料をダウンロードします。この講義資料っていうのは、使い方は2通り想定されまして、パソコンやスマートフォンの画面に表示して、ちょうど授業中の板書であるとか、プロジェクターでスクリーンに映し出したものと、こういう想定で見るというのと、もう一つは、授業中の配布物のように、印刷して使うものですね。ただし、印刷させる場合には、学生がプリンターを必ずしも持っているわけではありませんので、授業の1週間前とか、余裕を持って配っておいて、プリンターのあるところに出かけたときに印刷してもらえるように、指示してください。授業の本番の方では、学生はその資料を見ながら、音声を再生する。ダウンロードしてから再生するのでも、ストリーミングの再生でも、どちらでも構いません。この受け方も複数考えられまして、端末が複数、パソコンとスマートフォンのように複数ある場合には、大きい画面の方に資料を映し出して、もう一方、スマートフォンなんかを音声の再生操作に使うということが考えられます。一方、スマートフォン1台しかないという場合には、音声をバックグラウンドで再生しながら、資料を見るという形になります。あとは、普通の授業と同じように、その資料を見つけて、音声を聞きながら、ノートを取るなり、レジュメ印刷したものに書き込むなりしてもらいます。そして最後に、コメントシートにですね、コメント、意見、質問などを書いてもらって、提出させて、で、それ教員の側ではそれを見て、次回の授業に反映させていくという形になります。次、5ページ目ですね。では、教員の用意するものですけれども、講義資料の方は、例えば、普段の授業、パワーポイントを使っている先生であれば、そのパワーポイントのファイルを、そのまま PDF にエクスポートしてしまえばいいですね。スマートフォンなんかで見る場合を想定すると、PDF にしておいた方が無難だと思います。講義中の配布物なんかは、その原稿のファイルを配る。一方、私のようにですね、黒板への板書がメインで授業しているっていう場合には、その板書の予定を書いておいた手書きのノートというのがありますので、それをスキャンしておく。あるいは、 黒板やホワイトボードに書いてしまったものを撮影するという方法でもいいかもしれません。まあ、要は、普段の授業を準備するときにやっているのと、まあ、ほぼ同じことをすればいいということになります。まあ、ただ、いくつか注意が必要で、まあ、私なんかはですね、伴奏予定のメモというのは実は非常にいい加減なんですけれども、まあ、授業中にアドリブで書き加えることなんていうのも想定してまして、まあ、普段よりは少し丁寧に作る必要があります。まあ、あとですね、まあ、この後録音しますけれども、まあ、録音した後にですね、やっぱりちょっと資料を書き換えたいという場合にはもう差し替えてしまっても構いません。では次、6ページ目。音声の録音の方に入りますが、まあ、これは資料を見ながら、まあ、普通の授業で喋るのと、まあ、ほぼ同じように喋ってください。まあ、音声は一つのファイルにしなくても、まあ、複数に分割してもらっても構いません。ただし、注意しなきゃいけないのがですね、間の取り方ですね。まあ、普段の授業ですと、まあ、学生の様子を見ながら話すわけですけれども、まあ、この場合それができませんので、こちらの方で意識的に学生がちゃんとついてこれるように感覚を置きながら話すという必要があります。まあ、場合によってはですね、まあ、音声、まあ、一気に見なくても、まあ、聞かなくてもですね、一時停止しながら聞いてもらう。例えば、まあ、ここで一時停止して、自分で計算して、計算できた人から続きを聞いてください。まあ、こういう指示の仕方もあります。ただし、まあ、実際にやってみた先生に、私、社内学の先生によりますと、特にですね、スマートフォンでこれを聞いている場合、ね、一時停止と再生、何度も繰り返させると、まあ、非常に手間がかかってやりづらいそうですので、気をつけてください。続いて、7ページ目。まあ、もう一つ大事な資料が、講義資料にはページ番号、ちょうどこの右上についているように、ページ番号を目立つようにつけてください。まあ、なぜかと言いますと、まあ、普段の授業ですと、黒板やスクリーンを指さしながら話すことになるわけですが、まあ、それができませんので、まあ、どの部分を話しているかということが、まあ、はっきり伝わるようにします。まあ、スライドの中の、まあ、式とか図とか表、その部分にも番号をつけてもらってもいいかもしれません。例えばですね、普段の授業ですと、こんな風な板書を使ってですね、今、この式が成り立つことが分かったので、次にこれを使って、このルート2たす1を、まあ、選定してみよう。ルート3たす1をこんな風に書き換えて、でここで、このさっきの式を使うと、こう書き換えることができる。でこの式の、右辺の分母の部分っていうのは、この部分と、全く同じなので、まあ、さらにこんな風に書き換えることができる。まあ、こんな授業もできるわけですが、まあ、これを音声だけで聞くと、まあ、何を言っているのかさっぱりわかりません。そこで、こうしてみましょう。じゃこの7と2分の1のページを見てください。今、丸1番の式が成り立つことがわかりました。じゃこれを使って、丸2番で、ルート2たす1というのを変形してみよう。すると、まず1行目のように変形すると、右辺のルート2たす1というのは、丸1番の式に出てきたのと同じ形なので、これを2行目のように書き換えることができます。でも2行目の分母のルート2たす1というのは、この2番、ね、2番の1行目のルート2たす左辺と全く同じなので、さらに3行目のように書き換えることもできる。まあ、こんな風に、ページ番号とか式番号、あるいは何行目というのを使いながら説明していきます。まあ、これはですね、学生が質問するときにも役に立ちます。まあ、普段の授業ですと、終わった後にですね、まあ、ノートを持ってきて指さしながら、まあ、この部分よくわかんなかったというようなことを聞いてくる学生がいるわけですけれども、この方式の場合には、ページ番号や行番号、式番号なんかを使って、まあ、そういう質問をしてもらうことになります。では、8ページ目ですね。まあ、こうやって、講義資料と音声が用意できたら、あとはそのデータ量を、ね、できるだけ小さくしたいというわけですが、まず、講義資料の方は、最初から電子媒体で用意している場合にはあんまり心配する必要はありません。ワードやパワーポイントなんかはたまに余分なデータを書いていることがありますけれども、まあ、PDF にエクスポートしてしまえばほぼ問題ないでしょう。一方、手書きのものを、まあ、スキャンするとか写真に撮るという場合には、まあ、スキャナーやカメラの解像度、画面サイズの設定なんかを注意してください。あるいは撮影した後で、ね、サイズの変更、圧縮などをしてもらって、まあ、文字がちゃんと読める程度に、できるだけ小さくするという必要があります。 一方ですね、まあ、音声の方、まあ、こちらの方がですね、普通はファイルサイズ大きくなりますので、こっちを小さくするのが重要です。ここではですね、ビットレートというですね、まあ、1秒間あたりのデータ量をできるだけ小さくしようという方向で考えます。まあ、Windows には標準で、まあ、ボイスレコーダーというアプリが付いているわけですが、まあ、これはですね、ビットレートが 175kbps だそうです。これを頑張って圧縮するわけですが、まあ、一番いいのはですね、まあ、オンラインのサービスを使ってしまうのがいいそうです。このオンラインオーディオコンバーターというのがありまして、このページですね。ここで、形式を M4A というの。でこれで、品質の方をですね、詳細設定を開いてもらって、ビットレート、最低の 16kbps。サンプルレートも少し下げて、16000。まあ、これぐらいにしてしまっても、まあ、講義の音声であれば、まあ、ほぼ問題なく聞こえるということです。まあ、ただし、まあ、オンラインのサービスあんまり使いたくないっていう場合には、まあ、手元のパソコンで、まあ、Windows であれば、これ、オーダーシティというものですかね。まあ、これ、フリーソフトがありまして、ここで録音から、まあ、圧縮しての書き出しまで、一つのソフトですることができます。まあ、この場合、まあ、MP3 でビットレート軽量というのを選んでもらうと、まあ、約45から 85kbps まで圧縮されます。Mac の場合は、私持っていないのでちょっとよくわかんないんですが、まあ、佐々木先生のページに詳しく解説されています。で、これ以外にも、FFmpeg なんていうソフトウェアもあるんですが、まあ、ただこれはちょっと使い方が難しいので、ここでは説明しません。まあ、あと、このあたりですね、いろいろ設定をやってはみたんですが、このオンラインで変換したのは、まあ、やはり、まあ、一番サイズが小さく、まあ、音質もいいかなというので、まあ、結局これを使うのは一番いいと私は思います。では次、10ページ目ですね、まあ、参考までに、まあ、ファイルサイズがどの程度になるかという比較ですが、ボイスレコーダーでそのまま録音した場合には、計算上30分で約 39MB になります。これを MP3 で 64kb まで圧縮できたとすると、30分では 14MB、16kbps まで圧縮できれば 3.6MB と、かなり軽くなります。参考までにですね、YouTube の動画を30分見ると約 300MB、Zoom を30分使うと、これは参加人数とか設定の次第で変わるんですが、まあ、100から 200MB と言われてますので、この音声と講義資料による授業というのが、まあ、かなりデータ量の削減、ね、時間に優しくなっているということがわかると思います。では、11ページ目。まあ、実際に授業を実施する場合ですが、まあ、うちの大学の場合は、まあ、教育情報システムの課題管理の機能を使うのが一番いいと思います。まあ、講義資料は PDF にして、まあ、課題の添付ファイルにつけておく。で、音声の方はですね、まあ、軽量化したとしても、残念ながら、この添付ファイルの容量制限、合計 6MB だったと思いますけれども、これ超えてしまいますので、外部に置かなきゃいけません。自分のウェブページを持っているという方は、まあ、そこを使ってもらえればいいんですが、ない場合には、まあ、Google ドライブなんかを利用して、でリンクを課題内容のところに、まあ、URL を貼り付けておく。で、これを聞きなさいと指示することになります。まあ、そして、学生にコメント、質問というのを提出してもらう必要があるんですが、これもですね、どんな形式でもいいので、コメントシート用のファイルというのを用意して添付しておいて、これに書いて課題として提出しなさいというふうに指示しています。では、最後、12ページ目ですね。実は、その、資料と音声による遠隔授業というのは、ここで紹介した方法以外にも、PowerPoint にナレーションをつけるという機能がありますので、それを使ってもすることができます。ただ、まあ、実際に試してみたところ、いくつか問題点もありまして、まず、ね、学生が PowerPoint の入ったパソコンを持っているとは限らないので、例えばスマートフォンなんかで見た場合には、まあ、こちらの意図した通りには再生されない。例えば、ページの切り替えが、自動ではできなくて、手動でしなきゃいけないというようなことがありました。また、ファイルサイズの方もですね、音声をつけると、1分あたり約 1MB 以上増えてしまいますので、残念ながら、ここで紹介した方式に比べると、サイズ的には優しくないということになります。では、ここで一旦終わりますが、この後に少しおまけがつきます。